間深夜快速金曜版マウナケラシオンのハートフルフライデー、皆様こんばんは。1週間ぶりのご無沙汰でございました。ハートフルフライデーをお届けしていきたいと思います。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしています。マヨンさんお休みです。なので本日は、かなり寂しいけど一人でちょっと、シオンの独り言聞きたくなかったら聞かなくていいです独り言みたいなのをちょっとつぶやいていこうかなと思います。まあこのもういろんなストレスがある中、皆さんね毎日戦ってらっしゃると思いますが、世の中に対しての怒りだったり、ね、政府に対しての怒りだったり、なんだろうな、仕事ができない怒りだったり、なんかいろんな怒りがこうストレスとなってなんか出てきますよね。そうね、ストレス社会だから、どんなようにしてストレス発散をね皆さんされてるんでしょうか。このストレスの要因っていうものをストレッサーというそうです。このストレッサーによって引き起こされることをストレス反応と呼んで、ストレス反応は長時間にわたってストレッサーの刺激を受け続けたり、強いストレッサーを受けた時に生じるそうですよ。で、人は主に身体面、それから心理面、行動面といったこの3つの側面に現れると言われているそうです。まあそうでしょうね。で、これチェックリストがありまして、まず身体面のストレス反応、これがあるかないか言ってきますね。節々の痛みがある。いや、やっぱり年でもあるし節々の痛みはあるかな。頭痛がある。頭痛はある。肩こりがある。肩こりある。または慢性的に肩が凝る。慢性的にではないけど肩は凝ります。あと眼精疲労がある。あります。めちゃくちゃあります。もう老眼とんでもないことになっちゃって、もうだんだんひどくなってきましたね。あと動悸がする。ありますね。動悸、息切れするなと、胃痛が見られる。あるんですよね、時々。お腹が空いてる時に割と多いかな。あ、胃が痛いっていう時ありますね。それから疲労感がある。疲労感はありますね、いつもある。それと下痢や便秘などの排泄に影響が出る。これはあんまりないかな。でも冷たい飲み物をちょっと多めに飲んだりするとピーピーになりますね。あとはのぼせる。のぼせるあるかな。めまいがする。めまいあります。しびれがある。あるんですよね、しびれ。手足のしびれ。ただ座ってるだけなのになんとなくこう手先や足先がしびれたりします。それから眠れない、あるいは寝すぎる。眠れないっていうのは、まあ、基本眠れなかったのを今はお薬でずっと寝れるようになってきてるので睡眠は取れてるんですよね。いや、こうしてにチェックすると身体面かなり私ほとんどありますね、これ。やだな。あとは心理面のストレス反応として、イライラなどの怒り。それはあるな。あと不安が高まる。不安が高まる。不安な時ある。やっぱなんかね、生活面でも不安だったり健康面でも不安だったり、 どうなっちゃうんだろうななんていう不安ありますね。それから適度の緊張感。緊張感ね、今仕事もないし緊張感ないかな。あ、適度じゃなかった、過度の緊張感だった。過度の緊張感あないかな。あとは罪悪感を覚える機会が増えた。罪悪感を覚える機会が増えた。いや、なんかいつも罪悪感感じてるもんな。仕事もしてないのになんか今日こんなビール2本飲んじゃっていいのかなっていう罪悪感とか、どうなんだろう。あとは気分の落ち込み、あるよね。すごい落ち込みありますね。まあちょっとアルコールが入るとまあいっかみたいな、もう寝ちゃえばまた明日日は昇るしみたいな。でも飲まないと普段の私ってやっぱりなんかね、こうデリケートなんだなって。笑ってるね、もう笑っちゃえ。あと興味関心や活気の低下、あ、興味ごとや関心ごとやなどの活気の低下ね、ありますね。それあるよね。まあ年とともにだんだんこれは低下していくものだと思ってるのでね。それから孤独感や疎外感を覚える機会が増えた。あー、そういう時あるかな。そうね、いや、いつも私孤独だもんな。疎外感ね、疎外感、そうですね。同じ年代の中にいたらあんまり疎外感ってないんだけど、こう若い人の中にいた時にやっぱりついていけないなとか、こう疎外感を感じる時がありますかね。まあこれは鼻くそみたいなもんか。あと感情が湧かない、嬉しい、楽しい、悲しい、悔しい。いや、感情は湧きますよね、嬉しかったり楽しかったり悲しかったり悔しかったり、いや全然ありますね。悔しいってのはあんまりないけど、まあ楽しいことはやっぱりねありますし、孫と一緒に遊ぶのは楽しいし、嬉しいことももちろんね、嬉しいニュースを聞くと嬉しいしありますね。まあやっぱり心理面もちょっとストレス反応あるな。次は行動面のストレス反応。飲酒や喫煙の機会があり量が増加する。あ、飲酒の、私はもうタバコを吸わないんで、飲酒の量の増加、いや、そんなにでもないな。今もう家飲みが多いので家で、そうですね、飲んでもビール2本飲んで焼酎割り2杯ぐらい、時々焼酎割りじゃなくてビールを2本飲んでウイスキーを飲んだり、まあそんなに飲まないですかね。増加はしてません。あとミスが増える。ミスが増えるか、これ仕事上のミスなのかな。行動面か、行動面のミスが増える。それもありますよね。うっかりしちゃったなってこともありますね。事故に遭う、あ、事故に遭うのはないな、ない。それから怒りが爆発し喧嘩などの攻撃的行動を起こす。いや、さすがにもうないっしょね。まあ若い時はもうね、後先考えなかった時もありますけどね。いや、今本当にもうおとなしいもんです。はい、これはありません。それから周囲から見たら過激と思われるような行動をする。でもこれ周囲から見たらだから分かんないよね、自分ではね。でも過激と思われるような行動はしないですよね。そんなことはしないな。 大人じゃないからね、もうね。次は泣く機会が増える。あー、泣く機会が増えるというか、まあいろんなテレビや映画を見て感動して泣いちゃうっていうことはありますね。つい先日のあのパラリンピックの閉会式、閉会式だけはちょこっとあの見ましたね。やっぱりあのハンディキャップを持った方々が一生懸命この日に向かっていろんなその閉会式のためのパレードでパフォーマンスをしたりするっていう、なんかこうなんかな、ここまでいろんな練習もいっぱいしただろうし苦労したんだなっていうのが、こうもしも自分の出ているスタッフがこの子たちが自分の子供だったらと思ったら、あーよく頑張ったなーと思ったらなんか泣けてきちゃって、まあ泣く機会が増えたことには変わりないかな。あと自宅や自室に引きこもるなどして周囲から孤立するまあありますよね。だって今緊急事態宣言なんでしょ。ねえ、さ、引きこもるな。まあ普段はどうなのかといったら、まあそうですね、今まではアウトドアが好きだったけど、なんかみんなでそのアウトドアするのは好きだったけど、もう今はなんか外でバーベキューなんてやったら、もうそれはみんな楽しいかもしんないけど寄ってやればね。だけど片付けとか準備だとかそういったのを考えると、もうめんどくせえ、もうわざわざ外でバーベキューなんてやんなきゃいいじゃんと思っちゃうもんね。だからまあ大体、まあ、孤立まではしてないですけどね、まあ大抵引きこもってしまいますね。それから拒食あるいは過食になる。これはないかな。まあ毎晩晩酌用に好きな自分の食べたい料理を、3品から4品ぐらい器に盛ってちゃんと料理して自分のためにだけ出すというね、ちゃんとして食べようみたいな、それはちゃんとしてるんで、ここは当てはまりませんでしたね。それから幼児帰り、赤ちゃん帰り、いやこれはさすがにないでしょう。どんな感じなんだろう、大人の幼児帰りって。だだこねたりすんの？いやだ、気持ち悪い。あとチック、喫音、これはないかな。でこれ最後のストレス場面から回避行動。これもしますね。いやストレス場面から回避する行動、あるな、あるけど、その場所からは逃げたりはしないですね。これもないかな。ないですね。はい。で、今までがこう心理面と身体面の反応でしたけど、いやまあまあ当てはまりましたね。なんかやっぱストレスあんのかな、強いかな。でこんなこと書いてありました。身体面のストレス反応は症状が全身にわたって起こるのが特徴ということらしいです。あと心理面へのストレス反応が強く出ると同時に行動面にも強い影響を及ぼして変化が起こるそうです。例えば集中力、思考力の低下から短期記憶の喪失、判断力の低下、こういったことはもう周囲から見ると怠けているとかやる気ねえんじゃねえのみたいな、まあそういうふうに取られてしまいますよね。でそれによって自分のことを責めるっていったことが起こりがちだということですね。いや本当はストレスが積み重なっているために起きているのかもしれないですよね。まあこのストレスを どう軽減していくかっていうことなんですけど、もうねその人、まあ、やりたいことやれってことよね。そうかもしんないな。結構私外出した時のこうストレスが、まあスーパーなんかで買い物行った時に密でねレジに並んでるんですよね。今この時代こう密に並ばないでしょ。あれどうなんかなと思うんですよね。だから一歩ちょっと私引いて一番並んでるところの少ないレジに並ぶんですけどね。で時々マスクもつけないで店内でうろうろしながら喋ってるジジイとババアがいたりなんかするんですよね。なんだこいつらと思いますよね。なんかちょっとねそういうの嫌だな。あとまあよく車に乗って、まあ、移動することが主なんですけど、離合する、道の狭いとこほら車が離合するじゃないですか。その離合ポイントで避けようともしないババアがいるわけですよ時々で。ちょっといい車かなんか知んないけどこう傷をつけるかもしんないからちょっとこれ以上は寄せないわよみたいな顔してでんってのかないの。私も腹立つから私ものかないよって、おめえが先に入ってきたんだからちょっと避けろっていう態度でいるんだけど、まあもう運転技術からすると私の方が当然上なのでじゃあいいやもう下がってやろうかと思ってさーっと下がって避けてやるんだけど、だから当然のような顔してふんってしながら行くわけ。そのババア頭きちゃって本当窓開けてこのクソババアって言いたいぐらいだったですね。もうそういうのストレスですよね。まあドラレコついてるんでしっかりそんなね、え車内で怒鳴った声は残ってるんでしょうね。聞いたら恥ずかしいよな。あとはね部屋です、うん、部屋の中でかかるストレスは、食事をさっき言いましたね、自分のためにちゃんと料理をして食事を作って並べて食べるという、まあ、そこまではもうとても軽快に、あ今日これしよっかなあれしよっかな、あ美味しいなみたいな。でもその後片付けがねやっぱりいろんな好きな食器でこう食べるわけですよね。そうするとまあ4品も5品も作るとそのお皿がやっぱりね洗わなきゃダメでしょ。なんかねまあいいやまあ明日の朝やっちゃおうってついつい明日の朝に回した時とかも洗うの嫌なんですよね。なんかそれもストレスなのかな。あと部屋の中でのストレスって猫がやったら鳴くんすよ。一番下のホタルくんっていうんですけどまだ3歳になってないかな。もうとにかく虚勢してるんですけど、可愛い声で鳴くならいいけど時々 QIC に参加した時にうーんって泣いたりするんですよ。可愛い声だとまだねそんなに遠くの方でちっちゃい声で泣いてくれるといいんだけど、まあ声でかくてでやったら泣くもんだからうるさくてしょうがないですよね。何なのかな、向こうもストレス感じてんのかな。あと耳鳴りでちょっとイライラしますね。うん、この耳鳴りがもう嫌だな。まあ喋ってたり音楽聞いてたりテレビ見てたりするときはもう全然平気だったりするんですけど、なんかイヤホンつけて音楽聞いてたりするとその耳の奥の耳鳴りがすごくなんかこうイライラしますね。あとはもう友人からの電話、まあ、久しぶりお元気にしてんのかなと思ってかかってきた電話を取るともう思いっきり愚痴だった時ですね。もう思いっきり私にもうその愚痴を言いたくて電話をしてきたという、もうイライラしますよね。でも仕方がないんで聞くんですけどね、はい。まあもうそうですね、もうストレス発散法、まあ最近何をしてるかって言ったらもう音量を大きめに 音楽聞いたり YouTube まあ流したり、まあ最近、まあここ何年ってやっぱ山本サロンだって山本太郎さんの最新の演説を聞いたりしてますね。ああ本当にこの山本太郎さんが言ってるこんな日本になんでみんなしていこうとしないんだろうと思いながら思ってますね。あとまあポケカラっていうアプリがあって、それでイヤホンつけて歌うんですけどね。それとストレス発散っていうと、もう部屋の中はちょっと涼しくして、もうマッパで歩くというね、誰もいないんで猫にしか見られてないので、もうそんな風にして、はい、過ごしておりますね。このチェックリストはまあまあほぼほぼあったのですけど、まあ皆さんも終わりだと思います。もうぜひとも、もうストレス発散法、自分がしたいことをしてみてはいかがでしょうか。もう今日はすんげえ長くなっちゃった。ありがとうございました。はい、ここからは誰の誕生日と何の日をお送りいたします。明日9月18日誰の誕生日でしょうか。パフィーの大貫亜美さん、1973年生まれ。俳優の中井貴一さん、1961年生まれ。タレントの宇治木剛さん、1957年生まれ。お誕生日おめでとうございます。そして明日は何の日でしょうか。かいわれ大根の日。日本かいわれ協会、現日本ウプラウト協会が1986年9月の会合で、無農薬の健康野菜であるかいわれ大根にもっと親しんでもらおうと制定いたしました。9月はこの日を制定した会合が行われた月で、18は8の下に1でかいわれ大根の形になることから制定されたそうです。そして明日は土曜版です。空想歴史コントロール、お楽しみになさってください。それから九州スタッフ大募集しています。ぜひご応募お待ちしています。以上、誰の誕生日と何の日でした。また来週です。おやすみなさい。